みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のともにぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は3月の18日の月曜日です。今日は有給をもろて家でゆっくりしてるんですけれども、もうね、20の何連勤やったから、はいやっとはぁって感じです。だけどね、やっぱなんか疲れがすげえ溜まってて、はい、なんかだるいっすね。あとはあれかな、今日からカフェイン抜きを始めたので、朝起きた時もそうだし、今夕方なんですけど、昼間も朝もコーヒーはカフェインレスの豆をひいて入れたコーヒーなんですけど、美味しいんですよ。豆からひいて入れてるから。そうやけどね、パチーっていうカフェインのね、なんでコーヒー飲むねんっていう、多分理由の一番大きいとこやと思うんですけど、味とかそれよりも何よりもパチーをね、求めてるわけやないですか、我々。それがないんで、なんか、それもあってだるいんかなっていうのはあるんですけども、まああとはあれですよね、ね、ずっともう続いてた、先月から続いてた、週末、4週末連続出張がやっと昨日終わりまして、頑張った俺、いや頑張ったぞ。いやー、平日普通に仕事で、週末出張で休んでなかったんですけど、やっと、まあ、昨日はね、休みみたいなもんなんですよ。もう帰るだけやったんで、一日、はい、ウィーンでゆっくりしてた、まあ、昨日から休みだな、昨日今日と休みっていう、はい、そんなところです。さてさて、ウィーン出張ね、楽しかったです。今回3回目のウィーン出張で、はい、まさかね、人生生きている中で3回もウィーンに行けるやなんて思ってへんかったし、あのウィーン大学で、まあ、どのウィーン大学かよくわからんけど、でもなんかウィーン大学っていうだけで、日本語で言うだけでなっちゃう、かっちょいいじゃないですか。そのウィーン大学で、まあね、どんな形であれこう授業をさせてもらえるなんて、アホやった俺がね、はい、大人になって、それだけでもなんかこう、あ、これでとりあえずメイドの土産はできたかなと、死んだじいちゃんばあちゃんは喜んでるやろうなと、はい、まあまあまあ、そんなこんなでございますが、ウィーン行ってきました。金曜日の朝ですね、朝7時過ぎに家出て、で、飛行機乗って行ったんですけど、もう飛行機満席で、前日メールが来てて、できたら手荷物も、多分、その、座席の上の荷物入れにいっぱいになるから、預けてくれ、と言われて。で、まあ、ガラガラね、ちっちゃい、スーツケース持ってたんですけども、それも預けて。まあ、でも、すぐに、着いたら出てきたんで、問題なかったんですけど、遅れることもなく、ウィーン着いて。で、ホテルにチェックインして。で、まあ、金曜日は仕事で、ちょっとウィーンの、日本語補習校ですかね、補習授業校さんを、ちょっと見学とかね、させてもらったんですけど、はい。で、その後、この、ポッドキャストいつも聞いてくださってるアッキーさん。はい。まあ、アッキーさんも一緒に補習校見に行ったんですけど、はい。アッキーさんが、まあ、いっぱいどうですかということで、はい。まあ、いっぱいどころがですね、ウィーンの美味しいビールを3杯飲みまして、3杯 ?2 杯 ?3 杯か。うん、3杯飲みまして。まずは金色に輝く普通の、まあ、ビール。っていうか、そこが、何やろ、醸造所で、醸造所がやってるなんかこう、まあ、レストランというか、 やったんですけどね。夕方行ったんで、早めやったから空いてて、まだ。後から出るときはもういっぱいでしたね。で、そこで作ってるビールをまずいただいて。で、次に、ハーフ&ハーフにしたいと思います。ドゥンケルっていうちょっと濃いめの、まあ、黒ビールみたいなやつと、甘いんですけどね。と、普通のビールを混ぜたやつ、飲んで。で、最後、ドゥンケルにしたのかな。まあ、とりあえず3種類試したんですけど、うまかったです。で、アキさんとは、まあ、仕事の話、よりはあれですね、どちらでこの、なんか、ランニングとか、ランラボの話をひたすら、しまして。なんか、お会いしたのは、これで、4回目かな？なんですけど、なかなかゆっくり話す機会が今までなくて、はい。もうありがたいことに、ヘビーリスナーさんで、あらせられるので、はい。もうなんかいろいろこう、はい、このポッドキャストのね、話とかしながら、美味しいビールを、はい、飲んできました。アッキーさんほんまありがとうございました。で、翌日なんですけれども、朝6時ぐらいに起きたんですけど、まあまだ暗かったんで、何時ぐらいやったかな？ 7 時過ぎに、出て、ホテルを出て、ちょっと走りに来ました。アッキーさんに教えてもらった、僕が泊まってた、ホテルの近所に、プラーター公園っていうのがあって、ここは、まあ、この間のね、時もちょっと言いましたけど、キプチョケが、2019年に、2時間切りをやったとこなんですよ。1時間59分40秒の記録を出したとこで、10月12日だとか。多分はい。そうですね。2019年10月12日に。まあ、非公認ではあるんですけど、多分 YouTube で俺見たな。はい。で、本当にここって行ってビビったんですけど、公園って言っていいのかっていうぐらい、まあ、公園やねんけど、そのなんか目抜き通りみたいな中央の通りが、ドーンってもう完全になんかこう、なんやろ、ブルドーザーでバーンって切り開いたみたいな、まっすぐなんですよ。ほんまにまっすぐ。で、これが 4.5 キロあるのかな？で、まあ僕が実際走ったとこは 3.7 キロだったと思うんですけど、まあほんまに長かったですね。完全フラットで。あ、そらこれをずっと往復何回もやれば、まあ普通のマラソンよりは速い記録でいるんやろうなっていうのが。で、アッキーさんによると、ここになんかこう、ここなんか、なんやろ、ランニングの、なんか、遺産かなんかにも指定されてるみたいですけど、なんかちっちゃい、記念碑みたいなのがあるって言われたんですけど、さすがにそれはちょっと気づかず、はい。で、僕はここを、こう、なんですかね、メインストリートでずっとまっすぐ行って、で、ここ抜けたら、ドナウカナル、これマッキーさんおすすめのドナウカナルに抜けるっていうのは地図で確認してたんで、行ける表なんですよ。ほなね、その、メインストリート抜けたところが牧場になってて、なんかわからんけど牧場に迷い込んじゃって出られなくなり、また元来た道を戻り、よかったらストラバ見てもらったらいいと思うんですけど、なんか変な怪しげな走り方してますな、コースが。はい。で、戻って、で、ドナウカナルに出ました。で、このドナウカナルって僕ドナウ川やってこの間言ってたんですけど、実は普通のドナウ川の河川敷去年走ったとこと別に、ドナウ運河というのがあって、まあ運河やからこれ多分人が、掘って、川にしてるやつだと思うんですけど、そのドナウ運河やったんですよね。そのドナウ運河沿いを、走って戻ろうというので走ってたら、なんと、ちょっと工事とかしてて、川沿いが走られへんとこあって、ちょっと道外れて、で、まだ川沿いに出れたんで、川沿い走ったんですけど、いや、なかなか良かったです。もう何がいいって、なんやろ、川沿いの、その、壁画っていうか、壁があるんですけど、そこのアートがなかなか秀逸で、 いくつか、お、これいいなっていうのを見かけたんですけども、はい。まあ、そんな楽しみながら。で、他にもランナーいっぱいいて。ただその日、なんか僕何をちまよったのが、部屋が日当たり良くてあったかかったから、あ、今日あったかいわと思って、まあなんか、アプリ見ても、15度ぐらいやったんかな、朝でも。で、T シャツ、短パン、はい。すいません。まだいつも通りですね、もう気持ちよー喋ってたら、なんと思ったより早く家族が帰ってきたので、一時中断しました。はい。というわけで、まあ、キプチョゲが走ってたプラーター公園ですね、まあ、短パン、はい、T シャツ短パンで気持ちよく走ってたんですけど、風がちょっと冷たくて、だいぶ、初め寒かったですね。で、ドナウ運河行って走ったんですけども、まあ、こちらも、さっきも言ったように、壁画がええ感じで、ただ、こっちの方が風があったかな。はい。まあ、でも、気持ちよく走りましたね。結局どのぐらい走ったんかな。土曜日は1時間20分ですね。で、15.5 キロです。はい。で、その日は、午後から、大学の方で、ね、セミナーがあったんで、それを、はい、喋ってきました。で、そうですね。で、翌日なんですけれども、まあ、その前の日にね、懇親会とかもしてもらったんで、まあ、ちょっとゆっくり起きて、7時過ぎかな、7時半ぐらいから走りに行ったんですけど、まあ、去年も走ったドナウ川の河川敷までほんとすぐなんで、ドナウ川沿いを走りました。まあね、日曜日は、17日の日曜日はほんまに風強くて、ちょっと帰ろうかなって思うぐらい。まあちゃんと、この日は、あれですけど、ウィンドシェルは着て、下は短パンやったんですけど、はい、行ったんですが、そうですね、だいぶ風強かったです。なので、下は短パンで、アルトラの、何入ったっけ？まあいいや。アルトラ入って行ったんですけれども、エスカランテレーサーですね。はい。入って行って、で、上はウィンドシェルと、バフで帽子も被ってという結構重装備で行きましたね。はい。で、眩しかったんでサングラスかけて、はい。サングラスは相変わらずアーサー4のサングラスかけてます。もうあれが一番コスパいいんちゃうかなと思うんやけどね。長持ちするし。で、で、ドナゴワ沿いを登っていって、で、気持ちよく走ってたんですが、なんと、昨日に引き続き、ドナウ川の方も、昨日はドナウ運河やったんですけどね、昨日というのは16日の土曜日はね、前の日に引き続き、ドナウ川の方も、橋2個目かなんかのとこで、なんか道が封鎖されてて、で、迂回せよ、ということで。で、迂回しようとしてもなんか道がちゃんとなくて、なんかぐるぐるぐるぐる迷いながら Google マップ見ていったんですけども、まあなんとか、カーレンベルグの山の近くまで来たときに、ちょっと時計見たらだいぶ時間が押してるなと。予定では8時過ぎぐらいに着くはずやったの。8時半ぐらいになってですね、迷子になったせいで。で、Google マップで見たら、カーレンベルグの頂上まであと3キロと。こう微妙じゃないですか。で、何が微妙って、まあ、ホテルのチェックアウトが11時。それは余裕で間に合うんやけど、朝ごはんが10時半までなんですよね。で、まあもう朝ごはんついてんやったら朝ごはん食べて昼飯抜きゃいいかと思ってたんで、できたら9時半ぐらいには帰りたいなと思ったんですけど、まあ10時前に帰って速攻飯食ったらいいかと思って、山アタックしましたね。いや、 もしウィーンお住まいの方でまだカーレンベルグ、まあ、行ってない人いないと思うんですけど、いたら、これ峠村にぴったりやなと思いましたね。3キロちょい、ナスブルグの駅から、ナスブルグやったかな、多分。駅から3キロちょいやったんで、まあ、コースの取り方によっては、違うとこから登ったら4キロとか取れそうですけど、ずーっと、だいたい舗装されてるんで、走りやすいし、で、頂上まで、階段ちょっとと、あとはもうほとんど、そうですね、舗装された道で、まあ、ショートカットしようと思うとトレイルみたいなの入りますけど、まあ、結構なシャドウで、俺、ウィーンに住んでたら、毎日じゃないけど、毎週末、このコース行くやろうな、っていう感じの、頂上が何倍とか、458とか、なんかそんなにあったと思うんですけども、はい。なので、獲得標高338でしたね。まあ、もともとウィーンが標高あるので、はい。で、頂上は特に見晴らしないんですが、塔が立ってて、そのちょっと降りたとこにレストランとかあって、そこのとこから見晴らしが軽く見て、で、もう、さっと降りたんですけども、はい。いや、よかったですね。ワイン畑が急、斜面沿いに広がっていて、で、ウィーンの街をこう見晴らせるっていうのがすごく、見晴らせる？見渡せる？うん。っていうのがすごく良かったですね。で、登りはだいぶ、シャドウきつかったんで、時間かかりましたけど、この間が、もう、ちょっとキッシーさんからご質問いただいてた、川崎さんの真似をして、はい、縄跳び走りというか、とっとっとっとっと、ゆっくりでもね、歩かずに走って登りました。で、下りはもう時間ないから、ぶわー飛ばして、3分半から4分くらい行ったんちゃうかな。はい。さっきまでこう、すれ違って、登りの時にすれ違った、下ってきてるおばあちゃんとか、ね、頑張れみたいな感じですごいなんか、汗だくで僕が登っていくんで、ハローとか言ってたんですけど、その、すぐ直後にですね、上からドーっと下ってきて、追い抜いていったんで、まあ、バイバイみたいな感じで、おばあちゃんビビってましたけどね、へっていう感じで。いや、で、下って、そこから、またドナウ川に、どうしてもライン川って言いそうになるよね、いつもの癖。ドナウ川戻って、で、河川敷を走ってたんですけど、なんとですね、さっき通行止めになってて、避けたとこなんですが、みんな普通に柵の間から入って歩いたり走ったり自転車乗ってるんですよ。ええんかよと。さっきは、ちょっと早かったんで誰もいなかったんですけど、その行きしなね、はい。で、帰りは別にみんな行ってるしいいかと思って僕も、はい、みんなと同じように、はい、柵の中入って行った。めっちゃ早い。もう、なんなん、行き品の回り道はっていう感じで。はい。まあ、日曜日でね、工事どうせないしっていうことで、皆さん割り切って行ってはると思うんですけど。いやいや。で、結局、往復20キロ。1時間50分かかりましたね。はい。で、獲得標高338メートルですごい気持ちよいです。川も、ドナウ川見ながら気持ちよく走れて、さらに、山も登れるって、やっぱウィーン、ね、いいねって、いいなと思いながら、こう、はい。っていうとこでした。で、そうですね。その後は朝ごはん無事食べて、30分くらい食べたかな。はい。でも僕しかいなかったんですよね。もう誰ももういなくて、僕だけやったんですけども、はい。なんですか、ホテルの、はい、スタッフの人に。今から食べんのみたいな。もう片付けててすごい綺麗にテーブルの上とか整理してたのに、なんか俺一人でガチャガチャまた食べ出して。まあ美味しかったんですけどね。はい。で、お腹いっぱいになり。で、慌てて荷物を片付けて、で、チェックアウトしました。ただ、飛行機がね、夕方やったから、まあ荷物預けて。で、まあまた、アッキーさんがですね、よかったら、イースターマーケットでもどうですかと、誘ってくれはったんで、ちょっと軽くイースターマーケットを見て、なんかこう、土産買った方がいいかなと思ったんですけど、まあ前日にスーパーで、息子と嫁はんには一応、なんか、まあ彼らはね、ちょっと火曜日から 旅行に、春休みで、息子が春休みなんで、二人で旅行に行くんで、それ用のちょっとおやつとかを、もう買ってたし、ええか、っていうことに何も結局買わず、はい。で、その後ちょっとカフェに入って、僕上着を持って行かずに、閉店期やったんで行ったら、風が冷たくて、失敗したんですけど、あったかいコーヒー飲もうかなとか思って歩いてたら、カフェ入ると、なんか、メニュー見たらね、コーヒーとビールが同じ値段なんですよ。じゃあ、ビールでいいんちゃう？空港で高い高いビール飲むんやったら、ここでね、美味しいの飲んだらいいかなと思って。なんか美容の、ちょっと意識高い系のカフェやったんで、美術館か、ミュージアムの中にあるカフェやったんですよね。はい。案内してもらいまして、ええ感じのとこで。で、そこで、美容のビールなんて普段飲んだこともないけど、飲んだんですけど、まあ、ビールでしたね。うまかったっす。ビールは何でもうまいよ。で、まあ、もう、4週間の出張の、こう、使命みたいな感じで、はい、アッキーさんに相手してもらって、はい、ビールを一杯いただきました。まあ、最高にうまかったっすね。はい。その後、荷物取りに行って、空港に向かうと。で、今回は空港で特にトラブルもなく、今回はっていうか、まあ前回もなかったけど。で、荷物預けて。ただまあ帰りももう飛行機いっぱいで満席で、相変わらず、まあ荷物は預けたんですけど、なんか、前2回のウィーン出張の時ってなんか飛行機結構ガラガラやったから、快適な感じがあったんですけど、広々使えて。まあ今回は本当もう満席で、そうですね。ただまあ、早着いたから、1時間ちょいで着いたんで、まあ、無事に、はい、予定通り、予定より早く着いたかな。で、荷物取って、家帰りましたね。そんなとこですかね。で、まあ、無事に家帰ったら、まだ息子が起きてて、はい。で、息子におやすみ言うて、はい。久しぶりにね、息子の顔見れて、お土産も渡して、はい。まあ、4週間にわたる週末出張、弾丸出張ね、いっぱいもう、行きましたけど、ミュンヘン、ハノーファー、ウィーンと、なんか、字面だけ聞いてたらね、日本にいる人にしたらすごいええやんって思われるかもしれないですけど、まあ、仕事やからね。まあ、こっちからしたらもう週末家でゆっくりしたいのにっていう、まあ二十何連勤がやっと終わりました。はい。まあ最後のね、ウィーン最終日はまあ休みみたいなもんだった。まあそこで終わりと。で、そうですね、今日はもう有給取ってるんで、ちょっとゆっくりしようかなと思ってます。はい。そんなとこですかね。まあ今日のランニングについてはちょっと明日またまとめて、喋ろうと思います。というわけで、まあ、長なってきたんで今日はこの辺で、はい。もし、ウィーンで走ろうとか思ってる人がいたら、よかったら聞いてください。はい。何か情報をお渡しできるかもしれません。はい。質問、コメントは、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、概要欄の Google フォーム、あちゃちゃちゃちゃちゃ、概要欄の Google フォーム、もしくは、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、X の方でポストしてください。というわけで、今回も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ほなほな。今回もランラボを最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、高麗川あずま家、はい、親父とおかんがやってる、大阪高麗川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、高麗川あずま家を、こっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、 一年に一遍でもいいので、駒川あずまいをつこたってください。駒川は漢字で、馬編に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーに数に点々であずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずまやの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり。もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな。豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、 呼吸にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、出汁昆布。はい。出汁昆布も、出汁昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやの出汁昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、出汁取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出汁出します。出汁出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。